はい、それではですね、話したいと思いますが、この前の13日からですね、この20日までですので、8日間という間ですね、無事に、まあ、雨がたくさん降ったので、私も途中でですね、雨がたくさん降ったら列車が行かないとかですね、あるいは何らかの不都合が起こるということもありましたので、どうだろうかと思って行く先々のところもちょっと心配をしてくださっとったんですけどですね、無事に、北海道もですね、私が行く前まではあの雨が降ってて非常に寒くてですね、私が行った時に初めて半袖になったというふうな状態で、初めて、山梨行った時もその先は列車がもう全面通行止めになってたんですね。まあ、そういうこともありましたから、まあ、ああいう非常に激しい雨が降ってきますと全面的にいろんなことが狂ってきますので、まあ、そういうことが今回、うまい具合にですね逃れられてよかったという感じですね。皆さんのお祈りもずっと支えられて本当にありがとうございました。まあ、そのことに関しては後でですねまた他の人と一緒にお話報告をするかと思いますが、今日は8章の40節から、まあ、本来この後までこの2つのことは深く結びついておるわけですね。福音書にこのマタイ・マルコ・ムカに全部書いてあってですね、ここで2人の人の信仰が出てきておるわけです。で、ここでですね、ヤイロという街道の長で、街道って一体何なのかということですが、これは今までに何度も触れたと思いますね。ユダヤ人のこの当時のですね、信仰の建物っていうのは2つあったんですね。いわゆる伝統的な神殿というものがあって、そこもう一つはこの街道というのがあったわけです。ですね。神殿と街道は非常に性格の異なるものだったわけです。同じように唯一の神を礼拝する場であったわけですね。それで建物であったけど、神殿というのはもうはるかに立派なものでですね、これは時々そういうイエスに関する映画があったわかりますが、非常に見事な建物、イエスの時にもですね、ヘロデが40年もかかってですね、40年もかかって建てられた、はるか遠くからでもですね、真っ白の大理石の輝きが見えるぐらいだったとかいうぐらいですね、壮麗な立派な堂々たる建物なわけです。非常に大きなですね、巨大なそういう建造物だったんですね。まあ、大体そういう石灰岩、なしはそれのもっといい石灰岩と同じ組成ですが、大理石で作られておったと。ところがこの街道っていうのはですね、違うんですね。神殿というものの起源がこのイエスよりも1000年も前ですね。ソロモンの時に初めてですね、神殿ができたわけです。それまではいくつかの場所のですね、いわゆる礼拝の場があってですね、そういうところで礼拝をしてたけど、ダビデもですね、神殿を建てようと思ったけど、まだ時でないということで、建てなかったんですね。で、そのダビデの息子のソロモンの時代にですね、神殿が初めて非常に見事な神殿が建てられたわけですね。で、まあ、そういうことで、まあ、歴史があるわけです。で、まあ、途中で壊されたり、また、その、再建とかいうこともあったりしましたが、そうしてですね、街道の方はですね、それと違ってですね、紀元前の587年の頃ですね、残っていたユダ、イスラエルの方はもう滅んでおったわけですね。あとまた残っていったユダの国が新バビロニア帝国という国に攻撃をされて、そしてその時に神殿も破壊され、家々もたくさん焼かれて、そしてたくさんの人々も殺され、そして非常に重要な人たち相当部分が捕囚としてですね、1500キロほども離れた今のイラクですね、イラクの方面へ連れて行かれたわけです。そしてもう事実上完全にそれで滅びたと思われていたんですが、その時にですね、普通ならば婚結して、いろんな人と結婚したりして子供ができて、そこで50年もおったわけですね。昔は人生短かったから50年もおった大方変わってしまうわけです。それにもかかわらず民族として古代民族はそのまま滅びずに続いてきたと、あのあたりではもうユダヤ民族だけですけども、それどうしてかというと、この街道のせいだった。 そこでですね、神殿という中心地がなかったけれども、ですね、神の言葉、旧約聖書、それをですね、一つにしてですね、それを中心として集まって、そこでですね、聖書を学び、朗読し、聞くと、祈ると、賛美すると、そういう場がそこでできたんですね。ですから、この街道の始まりはバビロン捕囚の時にあるわけなんです。で、それは、ですからですね、神様がそういうふうに用いたわけですね。非常に苦難の時にもですね、そういう街道という形で、聖書を中心にしてバラバラになるのが防げたわけです。そしてそれがバビロン捕囚から帰ってきても、そういう形と神殿という形が2つの形でですね、彼らの信仰というものが続いてきたわけです。でそこでこの街道の長、街道塚、街道の責任者、というのはですね、これは社会的にも地位のあるしっかりした信仰もしっかりした人が何人かおって長老で、多分それは選ばれただろうということなんですね。それは信仰の中心ですから、そこの責任者ということですから、いい加減な人ではこれも選ばれない、当然ですよね。そういうことで、このここに出てくる2種類、さっきもちょっと中本さんから話がありましたが、街道長っていうのはですね、なんとなく我々はあまりわからない、ピンとこないですね、そんなのがなきゃ。だけど当時としては社会的に非常に重要な地位があったわけです。彼らの信仰生活の中心をなすその建物の長であったわけですからね。でそういうふうに社会的な地位がある人がですね、まずここで出てくるのがイエスの足元にひれ伏したっていうことです。こういうことはですね、本当になかなかできることじゃないですね。これみんなが見ているわけですよね。ここにこの40節でそのことに触れられているわけです。群衆がここにおったわけです。人々みんなイエスを待っていた。みんながおるところでですね、こんなことをしてあの人どう思われるか。それだけ社会的な地位のある人がですね、いきなり行ってですね、そのイエスのもとに足元にひれ伏したなんていうふうなことをしてたらですね、どう思われるだろうかと。これは年齢的にもですね、当然イエスよりも年長者だったと思われるわけですね。イエスは年の頃30歳余りだったわけですから。これはいわゆるこの街道長、いわゆる長老。長老っていうのはその年配者で社会的にもしっかりして、信仰的にもしっかりした人でありますから、そういうふうにですね、考えてますと、この人がいかにですね、脇目も振らないで、ただイエスだけをしっかり見つめていたかっていうことがわかる。それとイエスと自分の娘がもう死にかかっていると。ということだったんですね。で、必死に自分のところに来てくださいと、願ったというわけです。で、ここで12歳って書いてありますね。で、もう一人のこの女の人は対照的、ここにはある意味で二人の女性が出てきますが、娘さん、12歳のことを女性とあんまり言わないですね。少女とか言ったら日本語ではしますが、もう一人の人もやはり12年と。だからちょうどですね、この12年間、非常に苦しみ悩んできた人の病気の始まりは、この女の子が生まれた時からずっと並行してたっていうことがわかるんですね。で、この十二っていうのも象徴的なこう意味がいつもここ込められておるわけです。これはですね、普通の意味でも年齢が十二ぐらいっていうのはですね、もうこれから大人になろうとする子供の状態から。今だったら小学校12歳や言うてもですね、なんかもう大人の悪いものの影響を受けてですね、本当に純真さがなくなってしまった子供がたくさんおる。小学校でも同級生をいじめてどうか、計画的になんかいじめてどうこうするという、以前なら考えられない。今回北海道に行ってですね、私も家に泊まりましたし、今までにも何回も泊まりましたが、そこの子供たちの純真さっていうのは到底このこちらではいないですね。こちらではもう本当に細かしゃくれてというかですね、汚れたものをいっぱいも受けてしまっているわけですね。そこの家、ある家でもですね、私初めて4回目なんですね、北海道。初めて行った時でも、子供たち3人おったんです。家の外いたら何にもないわけです。あるのは木、草、それから牛。それしかないんですね。隣なんて見えないぐらい遠いです。今回行ったところもですね、ここの子供さん1人だったんですけど、 出てみたらですね、ずっと高原なんですよね。高原でずっと家一軒も見えないわけなんです。でずっと広がってですね、まあ霧もあったから、霧がなかったらもっと近く見えたかもしれませんが、遥か下に瀬棚の方がずっと見えたんですけど、本当に何もないです。出て、おるものはって言ったら2匹の犬、大きな黒い犬と、もう一つの犬。それから1匹の父牛、自家用ですよね。それからそこが仕事にしている大きな黒豚さん。それ広いところにですね、おるわけですね。こちらの豚の小屋って言ったらもう汚くてとても悪臭ふんふんですけど、それ全然違う雰囲気で。そこ、子供さんって言っても、そこに行ったら何もないわけですね。もう本当にこの辺の草焼きと犬と遊ぶとか仕事の手伝いするとか、そういうこと。それでは心が汚れようがないわけですよね。まあ、最近はテレビもありますから、まあ、テレビである程度は入ってくるということはありましょうけれども、全然、まあ、こちらの方は町とは違うわけです。そういうことを考えますと、昔12歳、何にもテレビやいろんな悪影響なしすればですね、まあ、心非常に純真で、そしてそのまま大人になろうとする。一番まあ、親もですね、非常に大事だと。まあ、とっても可愛いですね。そうしてもやっと12年。でそれがですね、この人生っていうのはです、ね、どんなに可愛くて愛らしくてですね、将来が本当に楽しみだと。だんだんと12って言ったら将来の展望も見えてくるような年齢ですよね。で、親もある程度こうはっきり、この子はどういうふうな能力があるとか、こういうあるとか、分かってくる頃ですが、そういう時に突然ですね、死という力が襲いかかるということなんです。でここにはですね、二つの大きな力が、まあ、書かれてある。これは、まあ、次の時にもこの関連で話しますが、当然ですね、死にかかる。どんなにですね、栄光の人であっても、力のある人でも、スポーツの選手でも、政治家でも、みんなですね、そのうちに死ということに襲いかかられて、後方の前と消えていくわけですね。でここではですね、一つはそういう問題を言おうとしているわけです。どんなに可愛くて将来を期待してても、そういう人みんな同じように死という力に、まあ、襲われていくんだという。で、その死ということに対して、ですね、この人は、この街道長はですね、イエスこそは死に打ち勝つような力をどう持っておられると。そういうことを早い直感で分かってたということが言えるわけです。これはイエスをですね、神の子、神と同じ力を持っていると信じるときにはですね、それは当然そうなるんですよね。神は全てを超えるわけなんだから、死にも勝利する。これはまあ当然になるわけです。死んでしまったら終わりだ。それをどうすることもできないんだと、それは神様では、聖書のような神ではないわけです。万能ではないわけです。まあそういうことで、もう死に瀕してた。他の医者のところ行かず、あるいは祭司とか行かず。どこも行かないで、この人はこういう情報を知ってたはずですね。そういう街道長という社会的に地位もあった人。だけどそういうところ行かないでですね、まっすぐイエスのところ行って、ひれ伏して七に頼むって言ったら、この人こそはできると信じてたからですね。信じてなかったらみんなが見てるのにですね、こんなしてくれるかどうかわからない、能力あるかわからないというふうな気持ちでは、到底そういうようなことは言えないはず。そしてこの人の信仰っていうものはそういうふうにですね、まっすぐイエスを見るとということですね。それほどあの人はこう言ったら、あの人はこう言うだろう、こう言うだろうかと、それにいつも人のことを気にするんじゃないと、あるいはこういった人に褒めてもらうと、こうしたら人がどうこうと、こういうふうに、例えばああいう文章でも私はよく言いますが、いや私は書けないと、それはこんなことを書いた人がこう言われるだろうと、私は上手でないと書きます、まあ、上手だったら書くのかっていうことなんですよね。私こんな上手です。鼻高くして書いていって何の値打ちがあるかっていうこと、キリスト教においてはですね。だから、まじま上手だから書きますという気持ちそのものが早くもふさわしくないんだってですね。まっすぐイエス様にひれ伏すという気持ちはそれも全然関係がないわけなんです。この人はこう思うか、あの人はこう思うか、こう言われるか、どう言われるかっていうことをのけてですね、ただイエスを見るわけです。から私たちが本当はですね、書いたり言ったりすることもすることも、こういうまっすぐイエスを見る、これがイエス様が言われた幼子のような心って言ったわけですね。幼子っていうことはですね、本当に小さい抱かれているような子、まっすぐ母親を見ると、何にもこの体がないわけです。だけど人間の汚れた心ほど、この人はこういう、この人にこう思われて、この人こう思わせよう、そういうふうなことを複雑に考えるほど、まあ、汚れているということになりますね。場合によって嘘も言ってやろうと、 嘘まで言ってこう回せよと、嘘まで言ってこういう利益を沈めようとかいうことになって、だんだんと汚れてくるということですね。まあ、そんな方に、なってきてですね、まあ、例えば憎しみやいうことは、人間をぎゅーっと見つめてるわけですね、悪い意味で。ある人間は私こんな悪いことしたと。非常にその人間をぎゅーっと睨みつけとるっていう気持ちですよね。神様にまっすぐそのぐらいぎゅーっと凝縮して見る目のあったら、憎しみっていうのはだんだん薄れてくるはずです。ですから、憎しみにしても、妬みにしても、怒りにしてもですね、とにかくそれの共通しては人間をぎゅーっと見つめてる感じです。そういうのがある限り平安というのは確かにないですよね。ここではそういうふうにですね、人間を見ないでひたすらイエスを見るという、そういう眼差しがこの人のところで感じる。で、大事なことはこういうふうにひれ伏す心があるのかということです。ですね、人はこう思う、あの人はこう言うだろうとひれ伏してないわけ。人のことばっかり考えているということで、ひれ伏すということは他も何も捨ててイエスだけを見つめてそこに投げかけると。そしてひれ伏すということは自分に何か持っているんだっていう気持ちがあってひれ伏せない、対等になんだという気持ちになりますよね。ひれ伏すというこの気持ちは全面的にイエスがもう神と同じだと、私は本当に何にもないと、まあ、そういう気持ちがここに出ておるわけです。で、それと、まあ、もう一つ対照的なのがここにですね、この女の少女は一言もここではないね。あるのはこの街道町の人の姿があって、でそこに行く途中にですね、群衆が教えてきたと。こういうことを見ても分かりますが、この街道町がひれ伏した時は数人の群衆ではなかったと、押し寄せたっていうぐらいですから、相当数の人がおった。そういうところにヤイロという街道町がひれ伏したということですからね、その状況を私は思い浮かべないといけないわけです。聖書を読むということは字だけを読んでも読んだことにならないと。その状況をもってこの人はですね、人がいっぱいそこにいっぱいおるんやと、はい、みんな見とんやと、そこに行ってかき分けてて石をひざまくってこと、まあ、例えば映画で見るようにですね、できるだけ思い浮かべないとその人の信仰や気持ちがわからないわけですね。でそこに12年も出血が止まらないと、こういうこともここだけでは決してわからないわけです。出血が止まらないと、これは女性の婦人病の一種であるということはわかります。で、これは非常に、まあ、困っただろうと、困るであろうと、昔のようにいろんな器具もなければ、本当に困るだろうと。そして夏であればすぐにそれを腐敗したり不潔になったりですね、みんなが、まあ、これだけではないんですね。もっと重要なことは、これは旧約聖書を見ないとこのことが、この人の苦しみがわからないわけですね。それで、レビ記の15章のところですね、15章の25のところですが、新旧約186ページです。まあ、この記事は三福音書教官福音書にありますが、今まで何度も学んだことのある人もおりますけど、初めての人もおられるので、レビ記の15章25、186ページのここからですね、この前からもいろいろ書いてありますが、この部分だけ見たら分かりますので、この25節にですね、もし生理期間中でないときに何日も出血があるか、その期間を過ぎても出血が止まないときには、その期間中は汚れておるんだと。そしてその人は汚れた存在だと。ですから彼女が使ったベッドもですね、みんなこれ汚れとんだと。使った腰掛けも全部みんな汚れてると。それに触れた人まで汚れるんだと。汚れたとなると、ある種の宗教的儀式をしない限り他の人と接触も交際も禁じられてしまうと。こんなことは今日ではおよそ考えられないことですから、ここのことを知らなかったら、この女の人がどのような状況に置かれていたかは全くわからないわけです。さっき言ったの普通の病気として、嫌な病気として、それだけになってしまうんです。そういう嫌な病気というのは決して済まないんですね。周りの人からも嫌いされて、触れたら、その人が使ったものに触れてもそれは汚れた。また面倒な儀式をして自分も汚れてしまうと。その汚れっていうことは私たちは非常にわかりにくいようなことですね。でも昔からこういうふうなことがあった。 未だにありますよね。大相撲、今もやってるかも、大脇ではなくしませんが、女の人が土俵上がるなと。これはなぜか、こういう意味で女の人は出血があるから汚れてるんだっていう、未だに日本は世界でそんなこと生きてないですよね、文明国では。その点極めて宗教的に原始的なところあります。それを堂々と主張してですね、そしてそれを女性の差別だなんて言うこともしない。もう基本あの普段は声高にですね、女性の差別だ差別だ大声で言ったりする人がですね、不思議なほど法に沈黙してるわけですね。とっても不思議なことです。そんな差別するのは国技だなんて言ってですね、国技にそんな女性が汚れてるって、もう数千年も前のですね、もう間違った思想が入り込んできて平気でおるというのは一体どういうことなんですか。そういうことと単なる天皇神様だと崇めさせたりすると、またまた天皇靖国の参拝させるために分子寄せよというふうなことはですね、自民党あたりから出てきますよね。まあ、そんなふうなことで、まあ、ちょっと余談ですけど、まあ、このことはやっぱり考えておかないといけないわけですね。この女性はですね、元のところに帰りますが、そういう意味で社会的にも宗教的にも排除されてきたと。12年間もですね、その人が使ったものをみんな汚れてるということになったら、交際なんかまるでできない。もちろん結婚もできない。仕事もできないと。みんなから言わ白い目でこう見られるということなんですね。嫌いされた。その上にお金も使い果たしたということでですね、非常に肉体的にも精神的にも苦しみを埋めてきたっていうのがこの人だった。そういう意味ではもうあらゆる希望もなくなったと。どうすることもできないと。で、こういうふうにですね、そしてここではですね、その汚れということもあるんですね。単に病気ということで、ここに奥に隠されたことは汚れてると。出血ということは汚れだということだったんです。なんで出血、ごくその自然現象が汚れなのかっていうとですね、女性に必ずあるような。それ今言ったように腐敗するに、血っていうのは栄養分にあるからですね、腐敗して悪臭もしたりするからなんですね。そういうことから、まあ、連想として、社会的にも昔は来たわけです。で、ところがこの人がですね、どこからこんな情報を知ったのか。イエスだけは何か癒してもらえると。これだけ言わうか、話されとったんですね。で、イエスの教え、説教しているようなところ行くっていうこともですね、これはできないと。そういう状況であるのか、どうしてですね、このように、医者もダメ、祭司もダメ、人間もダメ、みんな自分を癒すことはできないのに、ただイエスだけはですね、癒せるというふうに聞いて思えたのか、信じられたのは非常に不思議なんですね。で、聖書にはそういうのがよく出てくるわけです。長くイエスの講義を聞いてた、お話を聞いて、だから分かって、そして信仰も深くなったというよりもですね、意外な人を神様が言えば起こされると。この前にもう種まきの例えで言ったですね。ある東京からの人が、あのメールでですね、あの命の水で、ね、種まきの前月、まあ、きちんきちんとですね、読後感をメールでかなりスペースで送ってこられる人です。本当にああいうのも人によっていろいろですね、命の水で送っても送って一切なしのつぶてという人も、協力も全然という人もおります。でもやめようかと思って、いや、やっぱり読んでいますという方もおいでたりですね、毎回毎回丁寧にして、毎回毎回協力してきちんと送ってくる人もおれば、まあ、本当に自由にしてありますよ、いろいろですけど、そういうふうに丁寧にどこか送ってこられる方もおりますが、種まきの例えというのはこの一種の裁きだと思ってたって。どこ行っても枯れてしまう、鳥が食べてしまうとかですね、茨の中伸びてしまう、これみんな一種の裁きなんだと、自分は茨の中と裁かれとんやとかですね、そういうことでイメージでずっときたけど、まあ、読んでみたらそうでないというですね。あそこの中心はそういうふうに人間を品定めしたり、これはこうだ、あれはダメだ、これはダメだんじゃなくて、あらゆるそういうこの世の様々な妨害にもかかわらず、神様のご計画、あるいは良き地そのものを神様が作り出されたと。非常に悪い地、殺人をしたとかね、そういうあの十字架で一緒に貼り付けになった人もそうですよね。あの人が言ったと。もう一人は最後まで呪ったけど、もう一人の人は、わしらはですね、自分がしたことの報いを受けたんだと、もう仕方がない、当然だと言ってですね、これぐらい悪いことしたようです。だけどそこでですね、途端にですね、非常に悪い地であった、みんなが見てもところも召される寸前にですね、本当に良き地になって2000年も伝えられるような良き地になったわけです。それに誰すれは悪い地だとか良い地だとか、そういう品定めして裁いてする目的ではなくって、人間っていうのはですね、神様がそういうふうに良き地にされるわけです。 そうしてこの福音というのは次々と伝えられて広がっていく、膨らんでいくということを言おうとしているわけですね。この人もまさにその街道長の社会的な地位の高い人を良き地にしようと思ったらこういうふうにですね、非常にこの信仰、死をも打ち勝つお方なんだと信じられるし、人が見ようと見まいと恥も何も全部のけてですね、まっすぐイエスさんを見ると、こういう幼子らしい信仰ですよね。ですからそういうふうに私たちが言うこと書くことも絶えず他の人の目を気にするということは神様は祝福されないだろうということなんですね。いうことでもだから神様を見ていないんです。他の人はこう思うかこんな言われるかとかいうことじゃなくてですね、そして、それは緩和もそうです。私は緩和は言えませんって言うんじゃなくて、それは一言本当に心に残ったこと、神様を見て言えばいいということなんですね。他の人はこう来たらこんなの思われるだろうと、そのことそこのが余計なことというわけです。それはそれとしてですね、そして、この女の人がいわば神様からですね、こういう予期地にされて非常に情報は少なかったはずだと考えられるのに、イエス様だけにただ触れるだけでもこういうことを見てもわかります。信仰の内容というのは非常に素朴なわけですね。素朴というか原始的とか、はっきりしてたことをイエス様は本当にすごい力、神の力を持っているという素朴な信頼だったわけです。人間はもう全て無理だと、ダメだと、自分もダメだと、ただイエス様にすがると、そういうイエス様にひたすら委ねようとする気持ちがここにあったと、というわけですね。そうして後ろから来たと、これはですね、まっすぐ向かっても言えないと、これ汚れた身であるからですね。だからイエス様助けてくださいと、このそういう面では街道長と対照的なわけです。街道長の人はみんなおるけどですね、真正面にイエス様助けてくださいと言って真正面からひざまずいたわけです。ひれ伏したわけです。この人はとても精神もできない、汚れた身だと。だけどできることはですね、こそっと言ってですね、ひっそりと言って、そしてただイエス様の服だけでも触れたいと、これでも癒されるだろうというぐらいイエスというお方を全面的に信頼していたということなんです。でそういう素朴なですね、信仰、それがですね、非常にこのまっすぐまっすぐとですね、イエス様に触れてですね、そうしてそこから力がたちまち流れ込んできて、直ちにその血が止まったっていうんです。こんなことはどうしてあるのかと、科学的なことはあるのかとかいうふうに時期にそういうことを考える人がいますが、これと同質のことをたくさんの人たちが経験してきたことなんです。血の病は女の人だけだろうと、いやこれはですね、書きました、汚れというものであるんです。絶えず汚れが何か出てやまないと、人間そうなんですね。女性のように婦人病として血が出るんじゃなくて、悪いものが出るんじゃなくて、口から汚れがしょっちゅう出る、これは人間みんなそうなはずですよ。絶えず汚れと言葉がいつも出てやまないんだと、心からも出てやまないと、ふとそれが口言葉になってしまったら出てしまう、そういうふうにですね、人間っていうのを深く見てしまったらですね、ある種の汚れってもいつも出てしまうわけです。それをどうしても止めようとしても止めようとしても確かに止まらないと。でそれが初めて止まり始める、ある種の元が止まるようにされたのが、やっぱりイエスの力が来たら不思議と止まる。でまたそれが出るっていうこともあるけど、またそれが止まる元に立ち返ってまた止められると。で原理的にはそこで止められる道をですね、これはキリスト者はみんな経験してきたはずなんです。何かが悪いものが止められる、だからこういうふうに集まってくるわけですね。どこの世界でも2000年もの間キリストのところに集まろうと、そしたらそこで悪いものが何か出ていくのを止められると。その止めるものなかったらですね、ああいうふうに新聞に出て、ね、犯罪まで突き進んでいく人間って、それ悪いもの。戦争になったらどんな善人そうな人でも平気で殺してしまうようなことが起こるんですね。止められないから、止められなかった人間って果てしなく悪魔みたいになっていくというところがあるからです。まあ、そういうふうに考えますと、ここのところはですね、非常に身近な問題になるわけです。必死になってイエス様に本当にすがる気持ちで、だから学問があるとかですね、大学出るとかで関係ないというのが分かりますよね。この人は極めて素朴な人、街道長に社会的な地位もある人、レベルになる人、このもちろんこういう素朴な信仰が祝福される。学問とかそれでなくてですね、両方共通しているのは全く誇りとか他人のこととかです。まっすぐイエスを見ていたという意味で共通しているということです。で、そういうふうにまっすぐイエスを見ているところにですね、 イエスから力が流れ出ていくと。他の群衆たちもですね、何かが欠けてるから来てたはずですね。もう自分はじいっぱいもん持ってるんだって、イエスなんかいらんという人は来てなかったわけ。やはりイエスを何か求めてきたはずだけど、特別にこの女の人に力が流れ出たってイエスご自身が感じた。それぐらいこの女の人は必死の気持ちだったというわけですね。でこういうところに、この求めをさらば与えられんというイエス あの約束っていうのがですね、非常にはっきりとまた成就しているところがあるわけです。他の人間のことを考えないで、ただイエスを見つめて、そこに心を注いでいくと。そういうところに力が、そこに太いパイプとなって流れ出ていくんですね。他の群衆たちにもそれほどそれなりのパイプでですね、ちょろちょろと流れてたはずですよね。だからこういうふうに引き寄せられてきたわけです。何も流れてこないという人はもう初めからついていかないわけです。ですから、それぞれに流れていく。ここに来られている方々、あるいは世界の様々なこういう集まり、教会主が集まっている人も、それぞれにそういう集まりから、イエス様の何かが、そこにおられるイエス様が流れていっているから、だから何かがあるから来るわけです。けど、まっすぐ心をイエス様に向いておるときにはですね、太いパイプで言えば力が流れてくるというわけですね。そして、この人は、隠しきれない、パッとこう見抜いたわけ、力出ていったのはパッと分かったというんだから、このイエスの力をすべて神と同じぐらい信じ取ったわけですからね。これも見抜かれたというふうに分かったから、震えながらってありますよね。血が止まったのが分かったと、ああよかったっていう気持ちで感謝っていうのを震えながらひれ伏したと。ここに二人ともひれ伏したってあります。前のところもひれ伏した。ここに全面的にこのイエス様の愛にひれ伏す気持ちがあるかということで、これは全ての人に言えることなんですね。地位の高い人、低い人、学問のある人、全ての人はイエス・キリストの前、神様にひれ伏す気持ち、自分はこんなのがあるんだなんて思ってる人はひれ伏さないわけです。そういうことですね。これはなぜかというと、なぜ恐れながら震えながらかというと、汚れたものであるのに来たと。みんなの前でもしお前汚れてるだろうと言われたらどんな目に、どんなことになるかということを、まあ、直感的にそれまでの長いですね、ユダヤ人のしきたりからして思ったわけですね。だけど全てを見抜かれてるということで、みんな群衆の前で、まあ、明かしたと。そしたらイエス様が娘を、あなたの信仰、あなたを救ったと、エイレネというシャロームですね。この安心しというのは休んじていけということなんですね。まあ、こういう形で、書いてありますが、このように12年間ということもこれ象徴的なことですね。いわば神様がいわば定めたある期間と、どうしてこんなに治らないのか、自分だけ苦しむのかということ、長い間苦しむ見えたでしょうけれども、神様がいわば定めた時、ご計画があったわけですね。そしてこのようにして癒されて、それがずっと2000年も間全世界で証しをされ伝えられるようになったわけです。そういう深い計画があった。で、私たちも苦しい時にはなぜこんな目に遭うのかと、これは病気にしろ、家庭の問題にしろ、仕事場のしろ、さまざまな問題、それぞれの方々が、このある方も言うに言えない問題を持っている方々も多いと思いますが、それもきちっと計画があるというわけですね。この人もこの時に初めてそのご計画が意味が分かったということなんですね。そして後の人もそれで分かったから、これは3つの福音書に全部にこう書いてあるわけです。非常に対照的ですよね。両方とも共通してまっすぐ見る、そのまっすぐ見るということがひれ伏す、こういうひれ伏すという姿勢はですね、ものをたくさん知ってるとか、有名人とか学者とか政治家っていうのはだんだんなくなっていくわけですね。私のように絶えず語る責務あるものをうっかりしたらですね、イエス様はまずひれ伏さなきゃいけないということを忘れてですね、ということもあり得るわけなので、これは本当に全ての人の問題だと思うんですね。そうしたらひれ伏す気持ちがなかった力もまたいただけないと。それで決まったことを同じこと 手これからダメって言うようになってしまうんですね。まあ学校の先生方にもそれよくやって、私の学校のなんで同じ子たちから何にも面白くないのかと聞きたくもないというような授業はたくさんあったですよね。まあそういうようにうっかりすると、真理の前というか神様のひれ伏す気持ちがなければ、もう確実にこれは緩んでしまうわけです。そしてこのように信仰があなたを救ったというように書かれてあるように、この救いというものはですね、ほんでイエス様の信仰ですね、本当に難しいことは何もないやですね。イエス様は全てをしてくださるんだと、苦しみ時悲しみ時にも人間はできないけどイエス様はできるという単純素朴なこの信仰、それから救いに至るので、こういうまっすぐな心持ちですね、それが救いに至ると。それを人間の作った組織っていうものは、こうしなければ救えない、ああしなければ救えない、こうしなければ救えないとかですね、水の洗礼も同様ですけど、とにかく何か条件をつけていくと。だけど聖書をきちんと読めばですね、こういうふうに救いという歌は極めて単純だということですね。まあそういうことがこういうところからでもわかるわけです。で、こうした信仰が救ったというようなことですね、前のところにいましたね、7章の終わりのところをちょっと見ていただいたら、7章の終わり、ルカの7章の終わりですね、いやこれはベタニアのマリアと言われている人ですね、あなたの罪は許されたで、あなたの信仰ですね、イエスに対して本当にこの人は私たちのために死んでくださるというほどの思いでこのお堂をしたようですけど、それからですね、もう一つですね、前のところで、もありますが、中部の人がですね、救われたっていう記事もありましたよね。でそういうところも、このルカの5章ですね、ルカの5章の20というところですね、そこにもありましたよね。ここもその人たちの信仰を見て、ただこの場合もさっきと同じですね、屋根まで剥がして、これは簡単に日本と違って剥がれるわけですね、雨が少ないから。そこから釣りをする。こんなことをしたら他の人はどう言うだろうかと。どない怒るだろうかと。そういうことみんなのけて、ひたすらイエス様の力、イエスをまっすぐ見たという。そのままちょっと、まあ我々にはとてもそういうことが、はるかな距離のあるぐらいまっすぐ見たという、そういうイエスへの眼差しっていうもので、そういうことがこの信仰というように言われているわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。以上です。